萝卜。
みんなでサポトーク。この時間はいわきとともに110年あなたのそばに関翔グループの提供でお送りいたします。いわき市の子育てにまつわるさまざまなお話を伺うみんなでサポトーク。今月のゲストはいわき市アレルギー子交流会もぐの美代表の緑川琴恵さんです。緑川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、先週はちょっともぐの美さんについての改めてのこう活動の内容ですとか、はい、お話伺いました。まあ、そこにあったかい空間が、ね、広がってるんだなという、こう共感し合える場所を、はい、まあ、提供してくださってるんだなということを、まあ、先週お伺いしたんですが、
はい、
今週は、
はい、
もう皆さん聞きたいと思います。この時期本当に私も聞きたいんですが、アレルギーをお持ちのお子さん、あの1年を通して気をつけたい感染症なんですが、
はい、
もう昨年早い時期からインフルエンザが流行りましたね、
はい、流行りましたよね。
怖いですよ。
なんかあの、はい、うちも全く予防接種間に合わないうちにインフルエンザに息子かかっちゃったんですけど。
もうかかっちゃったんですね。
もう完全にちょっと油断してました。
でもあの昨年結構早い時期にその学級閉鎖とか、はい、まあ 学校まで行かなくても学級閉鎖とか、
はいはいはい、
ありましたよね。
そう、あのやっぱり南部の方では学校閉鎖が何校かやっぱりあったんです、
ありましたか、
はい、
いやそのぐらいだから猛威でしたから、
はい、
でまあ年が明けましたけども、はい、まだまだその気をつけなければいけない時期が続きます、
はいはい、
こうなった時にそのアレルギーをお持ちのお子さんってこうさらに気をつけなきゃいけないんじゃないですか。
そうですね、あの本当に去年の10月11月ぐらいにそのインフルエンザが流行り始めましたって言った時に、ね、一番びっくりしたのが喘息をお持ちのお子さんが、
うん、
あの例年にないくらい悪化したっていうのを耳にして、
はい、あ、そうなんですね。
そう、あのやっぱり割と長いこと会をやってるんですけど、はい、喘息がひどいお子さんって本当にあんまり多くはなくて、決してっていうのは、例えばちゃんと受診をして、
はい、
もちろん重症度の高いお子さんはいらっしゃるんですけど、あの頑張って受診をしてちゃんとお薬を定期的に使って上手にコントロールしてるイメージが強い病気だったんですね。もちろん時々はちょっとちっちゃく発作を起こしたりはあるかもしれないけど、はい、例えば入院まではいかないとかっていうイメージだったんですけど、去年の、本当に11月くらいは子供が入院しましたっていうのを結構何件か聞いて、
あ、そうなんですね。
ちょっとびっくりだったんですね。
は
あ、薬を使っていればコントロールできてたイメージの病気だったんだけれども、うん、あのインフルエンザをきっかけにして例えば気管支炎とか、
は
あ、肺炎間近みたいな感じの子が多かった、は
い、
っていう風に聞きました。
その悪化してしまうっていうのがやっぱりこう親御さんも怖いでしょうし、
怖いですよね。
もともとその喘息で昔診断されていて、うんうんうん、
はい、
でこう落ち着いていたら、はい、それは油断しますよね。
え、私も油断しました。
と言いますと
私も小児喘息持ちで、
はい、
あの子供が生まれるまでにはほぼあの落ち着いてたんです。で落ち着いてたんですけど、はい、やっぱり小発作、一番下のランクの発作で、多分見たことある方もいらっしゃると思うんですけど、多分お子さんそうそうっていう方もいらっしゃると思うんですけど、あのまっすぐに姿勢を保てない、呼吸が苦しくて、でちょっと体を曲げないと呼吸ができない、で夜寝る時も状態を若干こう起こし気味じゃないと呼吸がしづらい状態の発作まで、
うわ苦しいですよね。
あ、もうこれは久々にダメだと思って本当にちゃんと受診しました。私も
そうですか、
はい、決してその子どものインフルエンザ罹患と時期はずれてるんですけど、は
い、おー、なんだろう怖いですね。
やっぱり、はい、やっぱり思うのは自分の体のことをちゃんと知るって大事だなっていうのと、あ、
はい、
であの大人って子どもはちゃんと受診させるけど、うん、自分ってしないじゃないですか。
しないです。私いつ病院行ったかな
そうです、あの子供のかかりつけはいるけど、
はい、
あの大人のかかりつけっていないんですよね。
はい、ないですね。
なんか何だったら市販薬飲んで終わろうっていうなっちゃうんですけど、うんうんうん、はい、やっぱりあのちゃんと医療につながるって大事だなっていうのを 身をもって
今回改めて
今回改めて、
まあ、でも本当に人ごとではないですね。大事も起こり得る、
はい、
まあ、喘息って言われていなかった人でも、うん、その何かしら急に症状が出るっていう場合もこうなってくるとあり得る、
ね、もちろんもちろん、はい、
お子様はもちろんですが、まあ、ご自身を守っていただくためにも、はい、
そうですね、
やっぱりお医者様とつながって、
はい、
いきなり言ってもやっぱり先生わかんないですもんね。
そうなんです。だからの、はい、例えばちゃんとあのカルテに、はい、あのデータを積み重ねていただくためにも、
はあ、
まずそっか、一応ちゃんとあのお子様のかかりつけ医も、まあ、もちろん持っていただく必要もあると思いますし、はい、まあ、自分も病院に行こうっていうのも
大事ですね。
そうですね、
普段からっていうことですね。
はい、
そっか、データとしてお医者様も持ってくださることで、うん、
はい、
あ、この人来たか、
うん、
今こうだね、
はい、
前こうだったね、
はい、
うわー、盲点でした。
もうあの私たち気をつけた方がいい年にだんだんね
お年頃です。
本当にお年頃ですから、だんだん、
はい
はい、
日頃のその受診の大切さっていうのを私もこの今緑川さんとお話ししていて、はい、なんかすごく重要だなっていうことを思い知らされた感じがします。
でなんかアレルギー疾患だと、うん、ちょっとこう病院に定期的に行ってるつもりでも、
はい、
まあ、次行くからいいやみたいなのもやっぱり忙しいとこともあったりするので、
そうなりますよね。
そうなんです。やっぱりインフルエンザの時期になると病院も混んじゃうし、
混みます。
行ってもらってくるよりはってなるんですけど、まあ、そういう時だからこそ上手にちゃんと例えば薬の使い方を見直す時間とか、先生とのコミュニケーションを取る時間も、まあ、時間を見つけて取っていただけるといいなと思います。
大事ですね、
はい、
こう日頃 その受診ということに関しても、
はい、
その例えば夏とかにしっかり一回かかっておくとか、
はい、
これからに向けてっていうことで、
は
い、
そうですそうです、
大事なんですね。
もう予約が取れないって言ってました、みんなあの時期に。
やっぱりそうですよね、
はい、
どこもそのすごく混んでいるっていうのは本当にいろんな方向から私も耳にするので、
はいはい、
普段からそのお医者様とのコミュニケーションを取っていただいて知っていただく、
はい、
この大切さを本当に今週は身に染みて、
はい
はい、感じました。まあ、そのモグノビの会員の皆さんっていうのはそういったことも含めて、
はいはい、
日々その情報交換っていうのはされてるんですか？
そうですね、あの、うん、基本的にそのいつでもあの LINE グループを使って、うん、ちょっと気になった時にみんな聞いてっていうのを投げてもらったりとかするんですけど、あのちょっとやっぱり複雑な内容になったりとか、はい、ちょっとプライベートに関わるようなことになった時には個別でもあの聞いてほしい人に個別であの LINE をし合えるっていうのもしてるので。
そんな対応もしてくださるんですか？
え、
ありがたい。あの、ありますよね、
はい、
してもそのこれは個人的にちょっと聞きたいなっていう場合と、
はい
はい、あとはその皆さんから意見をねいただきたい時っていうのってありますもんね、
はい、
うわー、ありがたいですね。
急に夜10時11時に気になったんだけどみんなに投げるってなかなか勇気がいる時間帯なの で、まあ、起きてそうな人に LINE を送ると誰かは反応するかもしれないし、
じゃあその、はい、まあ、夜中ってどうしても連絡はもちろんしづらいと思うんですが、
はい、
でもこうピンチの時ってやっぱりあるから、はい、病院までじゃないんだけども、うん、今聞きたいっていう場合はもう投げかけたら誰かしら、はい、
誰かしら、
しかしたら答えてくれるかもしれない、
はい、
そんな場があるんですね。
もう私たちも個人的にもずっと辛い思いを抱えてたので、みんなメンバーがやっぱり自分たちと同じ思いはさせたくないって思いで、
うん、もう皆さんその苦労されての今で、はい、ね、あのその思いをさせたくない、はい、どうしたらアドバイスできるんだろうという日々きっと
そうなんです、
ね、模索してらっしゃるのかなって。
もう古いメンバーみんな子供が大きくなってるので。
あ、そうなんですね。
なんとなく自分たちの辛さは一段落してるメンバーたちが、まあ、今だったら寄り添えるねっていうアドバイスをくれたりとか、
そういうのってやっぱり時が経つとってありますよね、はい、その自分の子供じゃなくてその孫だと少し違う見方できるというか。なるほど、じゃあそうやって少し年齢層というか、
はい、
あのね、子育てをしているママさんも違うでしょうから、は
い、そうなんですよね。
じゃあいろいろな意見が聞けますね、
はいはい、
なんかとてもこうさらにさらに温かいあの空間がそこには広がっているということが分かりました。ただあの新しくアレルギーが分かった 赤ちゃんのお母さんってすごく不安だと思うんですけども、はいはい、このもぐのびの情報を知りたいとかっていった場合どうしたらいいですか？
今は、はい、インスタグラムで情報を流したりとかするのでもぐのびアカウントを見つけていただいて、はい、連絡をいただけたら、そちらの方でやり取りもできますし、私個人のインスタグラムも緑川琴恵でやってるので、
はい、もうフルネームで入れたら出ますよね
と思います。
はい、はい、多分出るはず。
抵抗のない方で、
はい、抵抗のない方でもう DM をしていいんですね。ダイレクトメールをしちゃって。
はい、もちろん。
ありがとうございます。なんかやっぱり緊張するので初めての時って
と思います。やっぱりそういう方結構多いんです、
う
ん、
そうですよね。
みんな会をやってるとみんなすごい人の集まりってみんな思うみたいなんですけど。
思っちゃいます。
うん、そんなことないんです。
そうですか。
もうみんな本当に課題はみんな一緒で、失敗も成功も失敗多めの
ちょっと安心します。そういうの聞くと
後のちょっと成功みたいな。はい、
ね、とても心強いかなと思います。
もうぜひ連絡ください。
じゃあ、いきなりその連絡して大丈夫だよっていうことなので、はい、あとはこうラジオ聞いたんですけどっていうふうに一言添えてもらったらね、もう、はい、さらに嬉しいですし私も嬉しいですし
本当ですね、
はい
はい、
なので気軽に何かあった時には連絡を入れていただいて、
はい、
まずつながっていただくと、
そうですね、
今後とても心強い子育てライフが送れるんじゃないかなと思うので、
はい
はい、ご連絡をいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
インターネットの方でもぐのびと検索していただきますと出てくるかと思います。今週も盛りだくさんでお話伺いました。
はい
はい、みんなでサポートーク、今日はいわき市アレルギー子交流会もぐのび代表の緑川琴恵さんにお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もいろいろなお話伺います。どうぞお楽しみに。みんなでサポートークでは皆さんからのメッセージを募集しています。日々の子育て話はもちろん、これってどうなのなど質問も大歓迎。 FM いわきホームページのメッセージフォームから送ってください。みんなでサポトーク、この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに関翔グループの提供でお送りいたしました。